もっとラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭吉光によるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭吉光でございます。そしてアシスタントの吉光ガールズはこの二人。
はい、吉光ガールズ1号のソンです。
吉光ガールズ2号のニアです。
と、今回はこんな3人でお送りしますラジオも寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のもっとラジオも寄せは新宿の某会議室よりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたもっとラジオも寄せ第11話。はい、秋も深まってまいりましてって言ったらあれだけど、
ま、ね、まだちょっと収録はちょっとまだちょっとほんのり夏ですけど、
うん、まあでもまだ多分残暑がまだちょっと ね、残暑が残ってるっていう言い方もあれだけど、
馬が落馬的な、馬から落馬的な
っていう感じですけどもね。本当まあ秋もいろいろアニメもそうだし、
はい、
結構映画とかもね、あれですよ、おっさんずラブ、
おーおーおー、ね、あれはもう始まってますよね。
やってるやってるやってる。
え、もうやってるんですよ。
やってるやってる。行かなきゃ。
うん。だってこの収録から見ても、その前から やってるから。
うん。
そうなんですよ。なんかアニメートで、昨日アニメート行ったんだけど、アニメートにさ、こうよく、でっかい看板っていうかね、表から見たらさ、うん、これ何々ブルーレイ発売みたいなあったりするじゃん。そこにさ、一番大きかったのはおっさんずラブのさ。
おっさんずラブ、アニメートで扱ってんですか、
の、前売り券。発売中みたいな、うん、なんかそういう
やばだって腐女子は見なきゃみたいな。あれ腐女子じゃなくてもでもすごい人気ありました
ね。良かったです。
しかもそのおっさんが見てもなんか面白いみたいな。それこそね、
うん、可愛く見えてきちゃ う、
僕はおっさんじゃないけど、
あら
どちらかというと腐女子より、
あ、そうですね、腐女子目線
の
そ
っち側の目線で、ラブの方の目線で。
ガチなやつじゃないかって。
いや、と思いますけどね。まあ本当にね、そういった、やっぱね、劇場作品とかも多いんですけどもね、はい。そんな感じで、今回の、まず最初のコーナーこちら。
はい、吉光、アニメをカタルシス。
はい、このコーナーは、オタクである春風亭吉光が、数あるアニメ作品、ゲーム作品、漫画作品などを語り尽くすコーナーです。そして、今回のテーマは、
実写化作品です。
はい、ということでございまして、最近はですね、結構その漫画とかアニメとかを原作の実写映画なんかも多かったりしますけどもね、今回はそういったところを扱っていこうかなと思いますけど、まあ実写化ってなるとね、やっぱりその漫画をアニメじゃなくて、実写みたいなのも出てきたり、ね、意見もあるけども、でも、その中でもやっぱね、クオリティ高い作品は、うんうん、ファンをね、満足させる作品 もう数多いというか。
そうですよ。
そうなんですよ。ね、もういろいろありますけど。僕やっぱね、まず、ルローニケンシン。
ああ、うん。
これはね、やっぱ、すごかった。てか、ルローケンとかってさ、はい、まあ、確かに、その時代劇ではあるけども、いわゆるやっぱジャンプ漫画じゃん。
そうですね。
剣をバチバチっていうさ、それをうまく本当に実写に落とし込んだなってのもあるし、何より役者の、方々の、うん、キャラとのフィット感が、うんうん、ね、まあ、剣心の佐藤健から始まり、だって、ね、まあ、身長以外は、なんかもう本当にやっぱ剣心に。
ぴったり。
うん。
いや、そう、神キャストってなったと思います。
ね、あと斎藤はじめ、ね、うん、江口洋介さんとかも、あの、こう、なんだろう、斉藤はじめのシュッとこう細い感じのとことか、とか、うん、あとはその佇まいとか、江口さんもすぐ多分原作読み込んでんだろうなっていうぐらいに、やっぱ斉藤はじめに見えたし。
いや、なんかすごいのは、江口さん自身は、斉藤はじめのイメージとちょっと違うじゃないですか、元の。なのに、作品になると違和感がなくなるっていうのが、やっぱ、役者さんってすごいなって思いますよね。そうそう
そう。本当役作りだよね、だからね。あと、劇場版は、まあ、まあ、全部劇場版だけど、その、京都編でね、うん、まず、獅子王。
いや、そう、あそこにそのキャスト、みたいな。
あの、藤原竜也さんって、まあ、まあ、要はイケメンは、うん、イケメンはっていうか、イケメンなわけじゃん。 多分イケメン役者として扱われてもいいところを、獅子王誠ってね、もうそれこそ、顔がただれて、で、それを包帯ぐるぐる巻きにしてっていう、もう、口と目しか出てないわけだから、それを、でもあれだけ表現できるのは、でもやっぱり藤原竜也しかいないという、強さと狂気の感じが、特にね、一番最後やられた時、断末魔とかも、これは藤原竜也、キャスティングした人天才だなと思って。
石原さんでも断末魔のイメージありますね。なぜだろう。ある程度あります
ね。サイズとか。
すべての言葉に濁点がつくみたいな。あとは、宗次郎、瀬田宗次郎、神木くんとかも。
ぴったりだ。
神木くんが本当に好きみたいだからね。ルロケ。まあ、すごい漫画とか好きだし、ルロケ好きで、宗次郎役でっていうので、宗次郎の、こう、なんか一見ニコニコっとしてるんだけども、ちょっとまあ過去いろいろあったから、その危うい、その、やばげなところとかの表現が。
やばげな美少年。ぴったりですね。やばげな美少女。
影のあれ。
で、あとその、謙信の、ね、
はい、
師匠、彦清十郎、
はい、
福山雅治。
は
あ、全然原作のと見た目違うんだけど、でもやっぱその、やっぱ謙信師匠だなっていう、やっぱその役者としての存在感というか、うん、おそらく存在感ってとこしか共通点ないはずなんだけど、はあ、やっぱその存在感だけでやっぱそのこう作っていくというのが。
そのキャスティングがすごいですよね。
で、またその中でやっぱ演出とかも、どうしてもそのジャンプ的なね、そういう激しいところ CG とかそういうのに頼らないで、まあ、いわゆるその時代劇の範囲の、こう、まあ、チャンバーっていうかね、そこで、ちゃんと勝負してるというところが、いや、ちゃんと、その、いわゆる漫画の原作ファンも楽しめるし、逆にここから入った人とかもね、楽しめるとね。ルロケン、あ、来年かな？来年にその続編というか、最終作が実写のね、共同編の次の、その、追憶編という剣心の過去のところと、まあ、その、それを乗り越えた、剣心が、まあ、最後のというかね、因縁の相手と、というのを、こう、二つ、上映があるので、楽しみに
、
原作も今ね北海道編でやってるけどね。
いや、そうですよ、原作頑張ってほしいですよね。いろいろあったし、
北海道編めっちゃ面白い。
あ、本当ですか。
なんかね、まああんまネタバレになるからあれなんだけど、今までの原作のキャラがみんなこう敵味方がこう、
うん、
わっとこう一斉になって新しい敵とみたいな、
おーおー、
もうルロケンアベンジャーズ的な
熱い
感じで、むちゃくちゃもう嫌が王でも面白い。だからこれ原作のね、そのままやってたらあれだけど、10年以上経ってからだから面白い。やっぱブランクがあるから、もう逆にもう昔のキャラがいっぱい出てくるだけでも面白い状態だけど、まあ本当にでルロケンらしさをそのまま出してるから、ね、まあそれもいつかね、まあ、まずはその原作の追憶編と最後のね、シリーズをこう来年やるらしいので楽しみしたいと思います。他に何かありますか。
いや、映画じゃないんですけど、今期、これ放送的にはまだやってるから、もうクライマックスかもなんですけど、ドラマで、なぎのおいとまっていう漫画のドラマ化やってて、それ私すごい一生懸命見てまして、なんか漫画原作も面白いんですよ、すごく。いろんなところで共感したりだとか、こういう人いるなみたいなふうに思うんですけど、ドラマになったら余計に、なんかこのキャラはこういう人だったんだなみたいな、人物像みたいなのが分かりやすくなったりとか、その、原作だと、やっぱ、凪の目線で、主人公の目線で見ちゃうんですけど、少女漫画、婦人コミックみたいな間、まあ、恋愛を中心とした感じの話なんですけど、その主人公の目線で追っちゃうんですけど、ドラマだといろんな人の目線でやっぱ見て、しかもそれもキャスティングがものすごいぴったりハマり役で、なんか、演技とかとあんまり関係ないんですけど、こう絵にすると主人公の口がよく V の字になるんですよ。みたいな。V の字に書いてある。あれができる人なんですよ、主人公の人。びっくりするぐらい口が V の字になる役者さんを見つけてきて、それをキャスティングがされてて、もう、あ、なぎちゃんだって、本当に見て、本当にハマり役で、で、その主人公以外のキャラも本当に に原作のイメージが実写になったらこれだみたいな人を当てはめてて、本当に、ね、あの原作ファンがスッと入れるようなドラマになってて、毎週すごい楽しみに見てますね。
口笛の字ってすごいよね。
すごいです、本当に。見てほしい。
キュッてなって
る、ね。キュッキュッてなってて、あ、これは実際にできるんだと思って。そう。でもしょっちゅうその漫画の中では V の字なんですけど、ドラマも V の字なんです
けど、
すごいですね。ぜひ注目してほしい。
大事なところ。
大事なところ。
昔、大河ドラマで新選組やった時に、
はい、
で、近藤勇役をスマップのね、元スマップの加藤慎吾さんがやったんだけど、その、まあキャスティング、まあいろいろ理由もあるんだろうけど、その中で一つに近藤勇って、げんこつを口の中に入れられるって、はい、加藤慎吾もそれができるんですよ、ね。
げんこつでオーディション。すごい。人が入るの人として、やばくない、あの今、顎危なかった。
なんか、まあ、その口の大きさなのか、手の大きさなのか、まあ、両方なのか、あれなんだけど、まあ、そういう原作というかね、新選組は、まあ、ちょっとあれだけど、というよりも、
やっぱ、キャスティングのね、
そこで思い出して。
いや、すごい。
ね、ニアさんなんか、
うん、私は、あの、ちはやふる。
ああ、
そっか。
すごい良かったですね。熱かったな。もともと原作も好きなんですけど、
うん、
いや、映画もすごい良くて。
うん、
上の句と下の句で分かれてて、よかったですね。
で、あれもさ、キャラとはちょっと見た目は違うのにさ、ぴったりに見えたんですよね。
わかんないですけど。
そう、すごい、キャスティングって本当にすごいなって思いますよ。なんか、原作にそれこそすごい近づけるパターンと、こう、イメージに近づけるとか、顔はそこまで似てなくても、なんかあの、キャラが持ってるイメージに近づけるパターンなんですけど、どっちも面白いですよね。それをそれとして見れるみたいな。
あの、これドラマでね、シティハンターの続編というか、まあ、スピンオフって言っただけで、そのエンジェルハートっていう、まあ、まあ、サイバリオが出てきて、まあ、香りは死んじゃったんだけど、その別の、香りの心臓が別の子を、娘というかね、別の子に移植してみたいな、そういう話があって、それがドラマ化になって、だったんだけど、日曜の夜かな。で、それで、サイバリオ役を上川隆也さんがやってたんだけど、これがね、もう見た目もそうだし、上川さんなんかむっちゃ、漫画とか好きだから、すごい研究したんだろうね。あの、寮のこう歩き方というか、ちょっとその、背筋曲げたりとか、夫婦団とかね、こうひょこひょこ歩いてるとことか、もうひょうひょうとした感じ、あと、もうアクションシーンでこう決めるとことかも、本当にもう、動き一つの決め方が、もう歩き方一つ一つが研究され尽くしてて、いや、上川さんすごいわって。これはもう上川隆也にしかできないと思って、実写。うん。ただ今度ね、劇場版の実写版の映画が、フランスかな？
え？
で、そうそうそう。
するんですか？
はいはいはい。
シティハンターが、もうすでやって、今度、10月か11月に日本で公開されるんだけど、それはもう本当にね、もう、監督がむちゃくちゃシティハンターが好きで、で、原作の北条先生に、こういう感じで作りたいんですって、許可を取りに行ってっていう、うん。で、それでもう2日間ぐらい見て、これはいいみたいな感じで、だんだんできたのかな。うん。
でも、あれ、ポスターだけ見ましたけど、まあまあ良かったですね。
よう、もうね、香りも、あと、海坊主と。
そう、なんか、割と、見た目のイメージはぴったりでした。
特に海坊主なんか、ちょっと日本人だとなかなかね。
そうです
ね。あの、ちなみにエンジェルハートでは、海坊主役、その、ブラザートモさんが。
サングラスなのに。
あでもやっぱちょっとガタイとかね、どうしても外国の方じゃないとなかなか難しいけどね。それが今度日本で上映されるということなんでね。昔ね、ジャッキー・チェン主演でシティハンターってあったんだけど。
あんまなくはない。そうですね。
ただなんかね、やっぱね、いつものジャッキー・チェンだと思って。
あジャッキーチェン自身のイメージが強すぎて、そう
サイバーリオに見えないとかね、本当にジャッキーチェンの映画だって、
それはそれで面白いけど、多分カンフーでいいかもみたいになっちゃいますよね。
そうそう、そういうのありますけどね。
デスノートとかはやっぱりそれで地位を築きましたよね。すごい、あれも映画で、なんか、それこそミサアクセントがわかんないですけど、
ミサ
はなんかイメージ全然違ったのに、あれはあれでよかったなって私は割と好きだったんですけど。
ね、ライトも。そろそろ藤原。
どんだけ好きなんだけど。
あとは。
カイジもそうですよ。原作ファン化です
もん。あと、エルがさ、松山健一さんが
やっぱ。いや、それはぴったりだったっていうか。 なんかそれこそ松山ケンイチそんなイメージないのに、
うん、
ああエルだっていう、
うん、
やっぱちゃんとこう作り込んで、うん、出来上がってんだなと思います、う
ん、あとあのテルマエロマエとかね、
あれ神キャストですよね
あんなさローマの人間なんてさ普通さ、うん、ローマの人間じゃなきゃできないようなところあれいや日本人に見えないよ、 その手があったかと
ずるいんですよねあれは、荒川アンダーザブリッジ、割と私自身は好きでしたけど、なんかそれも役者の名役者の無駄遣いじゃないですけどねそこを星にしちゃうのみたいな、それカッパにしちゃうのみたいな、もう好きでしたけどね。
でもやっぱ実写化作品とかって、まあ結構言われるのもあるけど、でもその中ですごいね、こういう神作とかもね。
やっぱ原作に愛があるのがいいですよね。
うん。最近だとね、飛んで埼玉とかね。
飛んで埼玉めちゃめちゃ面白かったですね。ぴったりでしたし、あれもガクと。
個人的にはその僕の住んでる流山が決戦の地に
決戦の地流山でしたね、うん、あれでだいぶ私関東詳しくなりました。
あのくだらなさを役者の人たちが大真面目にやってくれてるからね。
そうですね、
うん、今度パタリロもね、
あ、そうですよ、うん、パタリロ舞台化先にしたんですよね、
うんうん、の映画もね、あれもやっぱパタリついにパタリロをできる役者が出てきたかっていう
そのために生まれてきたと言われている、
うん、ですけどね、まあまあこれ他にもね、これからいろんな作品がね、実写化、ね、していくのあると思うのでね、あと舞台化とかね、
うん、そうですね、今それこそ 2.5 次元ミュージカルがやっぱり主流になってきてるんで、うん、もうあんまり実写化の抵抗もちょっとずつ減ってますよね、
うん、結構でも何でも舞台化っていうかさ、もうえこの作品をみたいな、
確かに、
まあそもそもテニスの時点で、
そうですね、
あれですね、弱虫ペダルとかもさ、
あれ画期的ですよね。
うん、あとはまあ脳内で保管するっていう。う
ん、でもなんか私見たんですけどね、弱ペダの舞台、うん、ミュージカル。
本当になってるみたいですよ、ね。
いや本当にそれすごいんですよあれ。キャストがそのハンドル、まずまあハンドル最初はなんか謎を感じるんですけど、
なんかだんだん見えてく
るんですよ。だんだん見えてくる。舞台セットとかのこうみんながば。歌いながら転換しながらさ、うん、なんかこう坂道を作ったりとか、うん、登りすごいケーデンスを上げてるのが見えてくるのが、うん、本当に演出の力だなと思います。
最近一番すごいのはガンダム、機動戦士ガンダム00っていうのが舞台化して、
うん、
ガンダムなわけよ、うん、
どうやって
でガンダムでまあ、うん、ガンダムそのものじゃないんだけど、要はガンダムのコック、要はさ、ああいうガンダムに限るロボットアイムとかってさ、うん、そのガンロボット同士がガーってぶつかったところで、コックピットで、この野郎、いや、お前はなんとかなんだ、みたいな、そういうやりとりがあるじゃん。だから、そのコックピットをゴンドラみたいなね、そういうのにして、そうそう、ガンダムそのものを描くというのは、コックピットの中で、それを黒子の人たちがガンガンガンってすごい動かして、バトルを表現するっていう。
そう、面白そうですね。
うん。っていうので、割となんか、見た人の感想を見るとすごい好評だったみたいで、
あのドラマとか映画じゃないんですけど、あのセーラームーンのコンセプトカフェみたいなのが、あれ六本木かどっかにできて、それはす常にセーラームーンのミュージカルのショーをずっと
やってるんですか。
そう、それなんか SNS OK のシーンがちらっとだけそのステージ見れたんですけど、ものすごいクオリティでした、もうセーラームーンのアニメそのままに、イメージそのままにステージにしてて、やっぱりすごい予約殺到して
る。セーラームーンもね、実写
で、ね。あ、そうですね。あ、やってましたね。
朝ですね。
朝、土曜の朝かなんか
で、ね。そうだそうだ。
あれもでも、割と、なんか、
あれはあれで
面白かった、うん。で、セーラームーンのね、役者の5人がみんな仲いいんで、未だになんか、セーラームーン会みたいな。
あ、そうなんですね。
毎年。
かわいい。
毎年集まってるみたい。
それもかわいいですね。
ね、そういうのいろいろ。
意外と見てますね。
結構ね。
なんだ
こ
んな。見てます、なんだね。うん、
やっぱアニメもやっぱ当たりはずがあるより、あくまで実写作品も当たりはずがあるというだけで、うんうん、実写が全ては、ね、悪いわけではないというね、うん、ところもあると思いますんでね、まあそちら、まあこれからもね、いろんな作品が実写化していくと思いますけど、楽しみにしたいと思います。はい、はい、続いてのコーナーはこちら。
はい、寄せチュートリアル。
はい、このコーナーですね、多分このラジオを聞いてる方は落語初心者の方が多いと思いますが、そんな方々が寄席へ行きやすいように吉光がアドバイス、初心者でもオタクでも楽しめるワンポイントレッスンですということで、なんか質問
ざっくりざっくり
ざっくり、
なんか今まで疑問に思ってたこととかって、
い 寄せに関してでさ、うん、寄せなんかネタを知ってなきゃいけないのかなっていう空気があるっていう
客席が、
あ、そうです、それこそ実写じゃないけどなんか元ネタを知っててこその
なるほど、
なんか押さえといた方がいい演目とかあるんですか？
え、ないよ。
いきなり言って大丈夫なんですか、ね、何も知らないも
の。え、だってそんな知らずに、うん、
なんかあれですかね、客席がこう通の人が多いじゃないですか、なんか、あ、これ知ってるから笑うのかなみたいな。
いや、知ってる、そこで、でも知ってるから笑うのかなっていうの時点で、その人は、だから知らなくても笑えるはずだから、
本当
は。
そうか、
そ
うか。
それは多分、そうそう。だから知ってるから、な、ね、要は変なところ、だ、多分、おそらくそれは、本来の落語とは違うところを、ギャグとは違うギャグ、変なギャグを入れて、それが多分、落語知ってる人向けのギャグみたいなね。
なるほどね。
そういうやり方を、なのかもわかんないけど、基本的には、うん、その、やっぱ初心者どんどん増えてくれないと、寄席はね、いずれついえてしまうから、
うん。言葉はどうなんですか？なんかあの、寄席、なんかこう、古典じゃないですか、うん、どうしても。だからなんかこう、何だったんだみたいにならないように、うん、なんかこう、よく使う言葉、よく使う江戸言葉とか、これのことをこう言うみたいなのってあるんですか？うん、
まあ、本当にでもこれ分かんないと、その、この話通じなくなっちゃうなっていうのは最初に説明する。が今使われない言葉とかで。で、あとはこれ、まあ、仮に分かんなくても別にそんな本質と関係ないしみたいなとことか、あとは大体雰囲気でさ、もうそこの何とかとかって何とかとか、なんかその単語とかは別になんとなくさ、あ、台所にあるものだったらそこで使うものかなぐらいでなんか分かれば、うん、で、どうしても、なんか、オチとかに関わるようなのとかは最初に説明して。
はぁ、
あ。
そこがね、あの、落語のハードルを上げてるんじゃないかなって。
なんか、わからない言葉で、そうで理解できるかなって、ちょっと。
でも、そんなにさ、でも僕のさ、たまに古典落語とか聞いてもさ、そんなわかんない言葉とかって、そんな。
そうですね。オタク落語の印象がすごい強い。
あ、でも
古典。なんか、むしろ、吉光さんの落語だと、あの、ガンダムの機体だとか、なんかの、
そうですね。
そっちで知らない方が多すぎて。
確かに。
え？とかね。それで何ガンダムの話だみたいな。なりますけどね。
あとはその、例えば、ヘッツイとかね。その、昔使って、で、落語に、で、オチとかに関わるのとかで、ヘッツイとかは最近通じないから、あ、要は昔の、昔のさ、要は台所のかまどとかが置いてある、ああいう、うん、なんかあるじゃん、その、昔の江戸時代とかです。かまどがあって、
ね、
で、その下にさ、こういう、
火を起こす
よ。そうそう、ああいうのがヘッツイって言うんだけど、
へ、
うん、そう、ヘッツイがオチに関わるのとか、だから昔はこういうのヘッツイなんて言いましてとか、なんかそういう説明したりとか、うん、あとは、なんだろうね、半鐘とか、半鐘を鳴らすとかって、
わかんないです。
だ火事の時にガンガンガンとこう、鳴らすやつを半鐘って言うんだけど、そういうとか、でも ただね、なんかその、あんまり説明する、それ説明ギャグになればいいんだけど、
うん、
ただ説明になるとね、なんか、あとはもうノリで分かってくれればみたいな。
うん、
火炎太鼓って話で、
はい、
なんか、なんだっけ、オチがね、その、太鼓がすごい高く売れたから、何百両とかで、何百両か、すごい安く買ったボロい太鼓が、実はすごいレアもので、何百両で売れて、いや、今度太鼓ね、鳴るものがいいから、じゃあ今度は、じゃあ半鐘でも買ってこようか、いや、半鐘はいけないよ、おじゃんになるからって、みたいな、そういう、
うん、
オチがあるんだけど、まあなんかそういうのも半鐘って知らないと伝わないんだけど、もうそこまで来れば、もうなんか勢いで、あ、なんかうまいこと言ったんだな、みたいな、あったりするから。
なるほどね。用語を知らなくても。
基本的には、本当に伝わんな、わかんない人がいそうだったら、やっぱ説明するし。
うん。
あとはもう、これはわかんなくてもいいよみたいなのも、割とすっ飛ばす。
は
あ、僕は結構、特に僕の会議の人、初心者の人多いから。
そうですね、若い人。
うん。だから結構、ちょいちょい難しそうなのは自分で。あと自分でもさ、教わった時に意味わかんない言葉もたまにあるから、そういうのとかは、まあ、その、教わって覚えて師匠に見てもらうときには、直さなきゃいけないけど、ググってね、調べたりとかするけど、あ、これこういう意味なんだ。
聞けないですね。
あと、ググっても出てこないのもあるけどね。でも音だけ、これどういう意味なんだろうな、みたいな。
そこがすごいですよね。台本みたいなのがないネタもあるから、 伝えていくうちにこうみんな噛み砕いていかなきゃいけないのかな。
そう、まあでも基本的には僕はそういう難しい言葉はできるだけ排除してというか、やるし、まあそのままやる方師匠とかも落ちに関わるようなのは多分説明今、あとはもういいそういう分かんない言葉が多い話はやられなくなってきたりとか ね、
そう
ね、そういうのあるけど、まあ基本的にはでも寄せ来るにあたってはもう本当に
何も知らなくて、
知らなくて、あとはそういう初心者の人が多そうだったらその師匠方もなんかそれに合わせて分かりやすい話やるしね。
なるほど。いや、あ、客層を見て、それもやってくださるってことですよね。
うん、そうそうそう。
ってことは、初心者で行くときはみんなで行った方がいいってことですね。
うん、
そうですね。あの初心者だっていうのを分かりやすくしていけば、うん、
初めてですよ。
そう、うちらに合わせたネタをやってくれるっていう、う
ん。あ、でも多くなくてもね、なんか何人かぐらいでポンポンポンっていると、それでなんか分かるから、あ、なんか今日何人か初めてっぽいのいるなっていうので、
うん、分かっちゃう。すごいですね。うん、
あとはたまにでもマニアしかいないなっていう時もわかるし、あ、まあ僕の会にマニアしかいないなっていう時ないけど、でも枕とかでそういう、その、協会がどうだとかそういうネタとかでわーって笑ってたら、ああ、こいつらマニアだみたいなね、なんかあったりもするし、まあそこはでもね、客層に我々は合わすのでね。
すごい。
気にせず。さすがですね。
そう、じゃあこれだいぶハードル下がるよ
ね。そうそうそう。ね、お気軽に。皆さん来ていただけると。で、オタクの人は多ければ僕、オタク楽やるし。
まあ、ガンダムのネタは知らなくてもみんな、あの、空気読んでく
れる。雰囲気で。
そこは勉強して
くださ い、 はい。ぜひ、お気軽に来てください。はい、ここで告知でございます。よしこうですけども、9月15日の日曜日の夜7時からですね、両国の、江戸東京博物館小ホールにて、よしこうの落語会、一人燃え寄せと題しまして、オタク落語収録の会やります。多分まだ襲撃、全然もう客席がバーッと大量に余ってると思いますんで、いやちょっと大きいとこなんでね、ぜひ来てもらえると、オタク落語2席の収録と、宮戸川という古典落語をネタ下ろしできたらいいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。他には
じゃあ両国つながりで9月の20日金曜日、両国サンライズというライブハウスで私
は
っちゃり
むそん
ライブ出ます。
詳
し
く
はツイッター
で
よろしくお願いします。
はい、皆さん大丈夫。はい、そんな感じでお送りしましたラジオも寄せ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先はは
い、ラジオも寄せへのメッセージは radiomoyose@gmail.com ラジオも寄せ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオも寄せ、パーソナリティの春風亭よしこうと
よしこうガールズ1号のソンと
よしこうガールズ2号のニアでお送りいたしました。
来週も
聞いてね。